はい、皆さんおはようございます、声の方は大丈夫でしょうか。聞こえますか。はい、聞こえますか。調整できますから音は比べないでくださいね。はい、今日はですね、新しい天と新しい地に向かってということで、黙示録の中でも、一番、私たちが親しみのある聖書箇所ではなかろうかなというふうに思うんですね。そういうことで、今日このところから、見ていきたいと思います。21章1節から8節まで、準備しようとしたんですけれども、あまりにも中身が濃すぎるので、今日のところはですね、1節と2節が中心になります。あとまた、何回かやりたいと思います。で、ヨハネの黙示録、先週は20章の7節から15節、ここを見てるわけですね。千年王国が終わってからということで学びました。最終的に千年王国は終わります。悪魔は神に反逆し、そして、いろんな国々の民はですね、エルサレムを包囲していくわけですけれども、直ちに天から火が降ってきて、打ち破られるということであります。そして、この悪魔は最終的には、永遠に火と硫黄の燃えるところで苦しむというところですね。そういうところを見ていったわけであります。で、この、火と硫黄の燃えるところは、獣と呼ばれる反キリストも、そして偽預言者も既に入れられている場所でした。その後何があるかっていうと、今度は、白い御座の裁きについて、前回ここを見たんですね。20章の11節から、大きな白い御座、そこに着座しておられる方。着座しておられる方はイエス・キリストです。その方が、命の書に名前が書き記されていない人、最終的に、そのイエス・キリストの前に出ます。これは、霊と体が一体となって出るということですね。まあ、復活するという言い方もしますけれども。そして、白い御座の前に出て、自分の行いに応じて裁かれるということですね。それぞれ、その命の書に名を書き記されてない人の裁きは、自分の行いに応じて裁かれるというものであります。ちなみに、この白い御座の裁きは、私たちはそこに出なければならないんでしょうか。はい。どうなんでしょうね。はい。これはノーですね。私たちは出る必要はありません。もうイエス様によって贖われ、そしてイエス様と共にあるものがありますから、この白い御座の、裁きで、裁きを受けるということはありませんので、ご安心ください。この場面は、命の書に名の書き記されてない人の最終的な審判の場面ですね。で、いよいよ今日は21章に入ります。で、何回もこう読んでる箇所だと思うんですよね、皆さん。で、親しんでいるこう箇所だと思うんですけれども、どんなことが書いてあるのか共にこう考えながら、私たちが置かれ、未来に移る新しい天と新しい地とはどういうものなのか、ということを見ていければと願っております。はい。それではですね、見ていきたいと思います。で、この21章は、千年間キリストによる世界の支配が終わった後、ということですね。いよいよ新しい天と新しい地。永遠の世界ですね、ここは。私たちが行く永遠の世界。もう質的に、全然違う、そういう場所に、私たちは、行くわけです。で、よく、テレビなんかで、こう、有名人が亡くなるとですね、葬儀の場面とかね、こうインタビューとかね、あるいは、弔辞を読んでる、こう、場面とかが出てくるのを、まあ、テレビなんかで見ることがありますけれども、いろんな、こう、亡くなった人の友人とかが言ってるのは、あなたは天国で今頃ゆっくりしていることでしょうね、とかね。あるいは、天国で今好きな酒を飲めるねとかね、友達といっぱいこう音楽会をやってるねとか、まあそんなことをよくこう見たり聞いたりするわけであります。まあ、そんな長寿なんかが多く聞かれるわけですけれども、クリスチャンもですね、 黙示録のこの21章をちゃんと学んでないと、あるいは20章からちゃんと学んでないとですね、そういう人たちが言ってるような天国のレベルと同じくなります。よくクリスチャンも救いは受けました、でも信仰生活はデタラメです、そして、死んだら天国というね、それだけの考えしかない人も結構います。本当にこの生きている間にイエス様と共に歩んで、そしてイエス様の御心を生きようとする、生きたいと願うクリスチャンって意外と少ないんだよね。死んだら天国、まあ結構自由にやってますというね、神の御心に生きるよりも自分の心優先とかね、まあ、そういうクリスチャンが多くいることは悲しいことでありますね。で、そうならないためにも私たちはですね、この20章あるいは21章をしっかり学んでおければ幸いですね。で、私たちがここは移るところでありますから、で一節見ます。今度千年王国が終わりました。そして、白き御座の裁きがキリストによって裁かれるところは見ました。で、今度21章で、ヨハネが見たものは何かというと、新しい天と新しい地を見たんですね。もう全然違うところですよ。で、ここで言う新しい、聖書では日本語で訳されている言葉でもよくこう調べていく必要があるところがあるんですね。例えばここで新しいっていうのは時間的に新しいのか、あるいは質的に新しいのか、どっちなのかっていうと、もうギリシャ語の場合ははっきりしてるんですね。これは質的に新しいんですよ。この世界ではなくて、千年王国ではなくて、質的に新しい天と地を見たとここで言ってるんですね。非常に正確に聖書の言葉って元々は訳されて書かれてるんです。まあ、日本語になるとね、そういう文章はどうしてもなかなか読み取れないんですけれども、いろいろ調べてみると、そんなことがわかります。そうするとですね、創世記一章一節。これは、初めに神が天と地を創造されたという、その創造の世界から。そして、千年王国まで続くわけですよね、その世界は。聖書を見ると。創世記一章から、黙示録のこの20章までは、かつて創造された今あるこの世界でありますけれども、この21章になりますと全く違う世界が新天新地と呼ばれる、まあ俗に天国なんて言われるところですね、あるいは天の御国とかね。ここが天の御国のこと、新天新地だから、クリスチャンもよく気をつけて世の中の人に語らないと伝わりませんよ。世の中の人が考えている天国っていうのと、聖書が言っている新天新地はもう全然意味が違いますから、ここはもう正確に伝える必要があると思います。まあ、そういうことでですね、この世界を見た。で、以前の天と以前の地、これが今私たちが住んでいる地なんですよ。創世記一章一節で神が語られたその場所、以前の天と以前の地なんですよね。これが素晴らしい世界ですよね。今私たち住んでる。そして千年王国もそこまで続くわけでしょ。まあ、かなりいろんな面で変わってくるわけですけど、続くんです。で、それが過ぎ去るっていうことは、もうなくなるってことです。だから、そこがなくなって、神様は全く新しい世界、新天新地を作られるということでありますね。海もないって言うんです。海は広いな、大きいな。歌ってとっても海っていいですよね。ありがたいですよね。海っていろんな面でありがたい素晴らしいところなんですね。でも新天新地は海がないっていうね。海って聖書見ると皆さんどうですか。私たちが一般に見るこう海、これはもう本当に素晴らしい海ですよね。わかめも取れるし、食べるに場所も取れるし、素晴らしいこう海ですよね。それはそれで確かに素晴らしいもの。でも聖書を見るとですね、海に関する記述を見るとあんまりいい意味では使ってない時が多いですね。否定的な意味で使っていることの方が聖書では多い。なぜかというと、海は 常にこう揺れ動いて人を寄せ付けない、そして危険な面がある、まあ、そういうことでですね、海は破壊的な力の象徴としてよく使われるんですね。まあ、そういうことで海が、ハンキリストもどこから来るかって言うと、それは海から上がってきたって言うんですよ、獣。黙示録の確か13章でしたかね。これからやりますよね。水曜日黙示録今10章やってます。あ、9章ですか ?9 章やってるからね。これから10章、11、12、13、ずーっと観覧時代のことやってるんですけど、ぜひ皆さん、来られる方、来て共に学ばれると幸いです。あるいはいろんないい教材もありますから、そういうので学ばれると幸いですね。で、海はない。じゃあ何があるのか。今度、それは、22章を見ると幸いなんですね。それは、川がある。海はないけど、川がある。まあ、22章のお楽しみですね。天の御国の新天新地の詳しい描写は、これから出てくるわけです。この、21章の9節以降に、あるいは22章で細かく出てきますから、それは後で、まあ、徐々にこう見ていきます。で、そういうことでですね、私たちが住む、その新天新地は質的に全く新しいところ。そして、海はなくて命の水の川が流れている。そういう未来なんですね。はい。で、ちょっと戻りますね。以前の天と以前の地が過ぎ去ったということなんですけれど、これって皆さん、こんなことを聖書を書いてあるのを見ると、何か不安に思うかもしれません。黙示録ってこんなこと書いてあったっていうふうに、今日初めて見て思った人がいるかもしれませんよね。この地ですよ、以前の天と以前の地っていうのは。この世界が、地球がなくなるっていうことですよ。ここで言ってる。千年王国の後。じゃあ、それは聖書でどう言っていたかっていうと、決してここだけではないの。それは、今日聖書開く箇所結構ありますからね。ちょっと皆さんこの手法、見てください。マタイの24の35。ちょっと開いてみていいですか？今日は開ける方だけでも結構ですので、順次聖書、新約聖書を読んでいきますから、お開きできる方お願いします。マタイの24の35ですね。はい。私声が出ないので、本当は司会者の方に読んでいただきたいところですけど、司会者の方も、それほど体調良くないようなので、今日は皆さんで一緒に読みたいと思います。マタイの24章35節。これは有名なオリーブ山でイエス様が最後こうなるよって終末論を語った時に言われた言葉ですから、何も新しい言葉ではないんですね。よろしいでしょうか。それぞれの聖書、マタイ24の35。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。イエス様がおっしゃったんです。今から2000年前にね。イエス様が、この天地は滅び去る。やがてね。まだ滅び去ってないですよ、2000年後。そして少なくとも1000年後ここまでは滅び去らないんですけど、でもイエス様はその先を見据えて、ちゃんとこの天地は滅び去るよ、言った。で、それを、今、ヨハネの黙示録21章で、その世界をヨハネは啓示を受けて見ているという、そういうところですね。これが一つ。もう一つ今度は、ペテロも言ってるんですね、実は。ペテロもこのことを言ってます。第2ペテロ3の10と11。ずっと後ろの方ですね。第2ペテロ、3章、第2の方ですね。3章の10節と11節。それぞれの聖書でお願いしたいと思います。よろしいですか？第2ペテロ3章の10節と11節。じゃあ、一緒にゆっくり読みたいと思います。お開きくださいました？はい、1、2、3。はい。しかし、主の日は、盗人のようにやってきます。その日には、天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このように、これらのものは、あなた方は どれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう、ということですね。まあ、その前後関係もこう大事なんですけど、まあ、時間の関係で今日はここだけなんですが、まあ、主の日、文脈上で見ると、ここは千年王国が終わったということになりますよね。黙示録との関連も見ますとね。で、それは盗人のようにやってくる。千年王国が終わった後、それは急に来ます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せて、天の万象は焼けて崩れ去るということですね。そして地と地のいろいろな技は焼けて崩れ去るということをペテロもこれは言っています。啓示を受けて、千年王国の後の世界ですね。ただ崩れ去るんじゃなくて、それは新しい天と新しい地ができるということで崩れ去るわけですよ。ですから不安なことじゃないですからね。別に聖書は不安をこう与えるために言ってるわけじゃなくて、もっと別に質的に新しいものが完成するために、それはこのものところは崩れ去るんだと言ってる世界ですからね。この点ご理解いただければと思いますね。はい。それが、この、今、見ました、場面でありますね。この21章の一節の場面ですね。で、今度は二節なんですけれども、二節ちょっと読んでみます。今度また黙示録に戻りますよ。黙示録の21の2。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。これが新天新地。で、その中心は聖なる都、新しいエルサレムという言い方がなされるわけであります。それがどういうふうにして来るかというと、神の身元を出て天から下ってくるって言うんですよね。この世界が焼け崩れて最終的にはなくなるわけです。で、その新しい世界が天から下ってくる。なんか私たちが住むところは非常にこうなんていうんですかね、途中からキリスト教がこう変わってしまったので霊的比喩的に解釈するというギリシャ哲学的な聖書の読み方が結構多いんですよね。だから天国とか言うと何か遥か彼方どっかわかんないところ、ぼーっとしてるところっていうイメージしかなかったでしょ、皆さん。でも聖書はそうじゃないんですよ。実は新しい天と新しい地が神の身元を出て天から下ってくるわけですから、遥か彼方どこかわからないところじゃなくて下ってくるんだということを聖書は言ってるわけですね。しかもそれはどういうふうに言ってるかというと、夫のために飾られた花嫁のように整えられるんだ。花嫁さんは純白のドレスですよね、特にね。そういうこう本当に罪のない世界といいますか、その象徴をが比喩的にこう書かれている。それは、夫のために飾られた花嫁のようだ。それだけ整えられるよという言い方をここでは言っているわけです。罪のない世界ということでありますね。まあ、そういうことを、言っている。ですから、新しい天と地は、何か宇宙の遥か彼方にあるんじゃなくて、下ってくる。もっともっと身近でリアルなものなんだということを覚えていければ幸いですね。じゃあ、新しい天と新しい地って、聖書では他どこで言ってるだろうか。ちょっとそれを考えてみたいと思うんです。今度、ヘブル書っていうところをちょっと開いていただいてもよろしいでしょうか。聖書の後ろの方に、ヘブル人への手紙ってあるんですけど、ここの11章というところをお開きくださいますか。創出レビ民申命記からじゃなくて、マタイ・マコルカ・ヨハネ伝からこう始まるとですね、出てきますね。ヘブル書、ヘブル書の11章はページは438ページ、ここの9節から、10節、皆さんでご一緒に読みたいと思いますが、438ページいかがでしょうか。 時間は1時間とは言いませんけど、2、3分ゆっくりありますから、聖書を開く時間待ちますので、ヘブル11の、9と10ですね。438ページ。よろしいですか？じゃあ読みましょう。皆さんでね。9節、信仰によって、彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクとヤコブと共に天幕生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し、決結されたのは神です。はい。この約束された地、やがてそれは千年王国につながるわけですよね。そして、さらに、このアブラハムですよ。これは信仰のこの偉人たちのことを言ってるわけですね。信仰的に優れた人たちを、旧約の生徒たちを、これはずっと言ってるわけです。いろんな人たちが出ますね。アベルだとか、エノクだとか、ノアだとか、言ってるわけです。その中に、際立った人物として、アブラハムが出てくるわけね。で、そのアブラハムは、信仰によって約束された地、神が本当にそこに与えると言われた土、そして、子孫にも与えて祝福すると言った地、すなわち千年王国のところでもあるんですよ。で、さらにそれよりも超えて、ここで言う九節は、十節は何かっていうと、固い基礎の上に建てられた都っていうんです。で、これは千年王国のことではありません。それの後に来る、これが、いわゆる、新しい天と新しい地なんですよ。それを、アブラハムは待ち望んでいた。旧約の聖徒ですよ。旧約の聖徒ですけど、彼はもう千年王国から遥か先のその世界も神によって掲示されて、そこを、その世界があるということを彼は待ち望んでいた。固い基礎の上に建てられた都なんですね。これが、天の御国だから、漠然として、何かわからないでぼーっとして、そして、ぼーっとしてるから、って言って、チコちゃんは叱りませんけど、白い何か、衣を着たような人が、誰か髭の長いおじさんみたい人がいて、何かそんなことをこうイメージする、天の御国ってあるんですけど、そうじゃないんですよね。もう本当にはっきりしたところなの。それを、この、アブラハムは見たわけでしょ。固い基礎の上に建てられた都ですから。はっきりしてる。これを待ち望んでいた、ということですね。そして次に行きます。今度ヘブルの12章の22節。ここにも出てくるんですね。22から24。天の御国の描写が、少し出てくるんですよ。ヘブルですから次ですよ。12章の、22節。このヘブル人への手紙っていうのは、相手がヘブル人ですから、ユダヤ人ですよね。イスラエル人。その人たちが信仰を持ったんだけど、ユダヤ教にまた逆戻りしようとする人たちが結構いたんですよ。その人たちを守るために、あえて書いたのがヘブル人への手紙なんですよ。著者の書いたの。そういう意図があってこれは書かれたんですからね。そういう前提で見るとよくわかりますし、丁寧に書いてある。はい。じゃあどこか。ちょっと見てみましょう。じゃあ読みますね。皆さん一緒に。しかし、あなた方は、シオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。また、天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの地よりも優れたことを語る注ぎかけの地に近づいています。これが天の御国の光景なんですよ。誰がいるんですか。ここは天にあるエルサレムだから。天にあるエルサレム、それがやがて降りてくるわけでしょ。天にあるエルサレムが、ここには、生ける神の都、 あ、ごめんなさい、シオンの山、生ける神の都、それが天にあるエルサレム、天の御国、新天新地なんですよ。それをこのヘブルの著者は言ってる。ヘブルの著者は誰か分かりませんね。パウロだという説やいろいろありますけど、誰か分かりません。でその著者はここを示されて、あの主の前に希望について語ってるわけですね。でそこには誰がいるのか、無数の御使いの大使子か、もうあの御使いが本当にそこにたくさんいて主を賛美してるんでしょ。黙示録のところでもやりましたよね。黙示録のあのところでもこれは出てくる光景ですね。そしてまた天に登録されている長子たちの教会が出ていきます。これはあのすべてのキリスト者のことですよね。天に登録されている長子たちの教会ですから、イエスの教会の信じたものですからね。これはあの私たちすべてのキリスト者のこと。そして、万民の審判者である神がもちろんそこにおられるわけでしょ。そこにおられる。そして、全うされた義人たちの霊。これは、旧約時代の聖徒たちのことが言われてますね。そして、この次に出てくるのは、新しい、契約の仲介者だから、これはもう名前書いてありますね。イエスですよね。イエス様がそこにおられるということ。これが、新天新地なんです。これを見てたの。アブラハムも見てるわけですし、ここの著者もちゃんと見て、それを示されて書いてるんですね。こういうところ映るんですよ、我々は。ぼやーっとしてるところ映るんじゃないですかね。あまりにもギリシャ哲学の影響を受けて、比喩的、象徴的に解釈すると、ぼやーっとしちゃいますけど、そういう意味じゃないですね。聖書ははっきりしてます。最後になります。最後。じゃあイエス様はこれに対して何と言われたのかっていうと、ヨハネの福音書の今度は14章の一節、これもイエス様が語られたこれ有名な言葉です。イエス様が語られたあのヨハネの福音書、14章ですね。もう本当に、天に帰られる日が近いということですよね。そこに、イエス様は言いました。弟子たちが心を騒がしていることに対して言った言葉でありますね。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書14章1から3。じゃあ開ける方一緒に開いてください。ヨハネの福音書14章1節から3節、よろしいでしょうかね。はい、じゃあ一緒に読みましょう。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。イエス様は亡くなる前に言ったわけでしょ。心騒がす弟子たちに対して、心騒がしじゃなくても大丈夫だよ、言うわけですね。信頼しなさいよ、言うわけでしょ。そして、二節で、私の父の家には住まいがたくさんあるから、それを備えに行くから、あなた方のために、というわけです。そして、私が行って、あなた方に場所を備えたらどうなんですか。次、また来てキリストが再臨するってことでしょ。イエス様ご自身が来られる、再び地上に、そういうことを言ってるわけですよね。また来てあなた方を私のもとに迎える、それがこのヘブルで見た新天新地であり、ヨハネの21章で見た新しい天と新しい地なんですよ。やがてそれはもう完成して降りてくるということになりますね。まあ、こういうところが整えられ天から降りてくるわけです。救いを受けて死んだら天国という、そういうあの次元の低い話ではないですね。非常に希望に満ちた新天神地。ここが私たちが映るところだ。もっともっと自信を持っていいと思う。聖書はそういうメッセージなんだから。それを信じてるんだから。もっともっとクリスチャン人生ね、はっきり生き抜いていいと思うんですよ。はっきり信仰になる。 損でしょじゃないと。こういう素晴らしいものが与えられているわけですから。まあ、そういうことをですね、覚えていきたいと思います。で、時間の関係で、今日は2節までですね、来週また3節からやりますから、楽しみにしてください。はい。で、最後になりますが、適用なんですけれども、今読んだようにですね、聖書のこの世界観というのははっきりしてますね。始めがあって完成があるっていう。あんまり終わりっていう言い方しません。不安に思う人がいるから。始めがあって完成がある。私たちもそういうものですね。ね、そういう、こう、世界があるということです。いつかはわかりませんけど、キリストが空中再臨する。で、この日を待ち望みつつ、私たちは、自分らしく人と比較しないで、勉強し、仕事をし、また生活をするということですね。そして、自分たちの、使命に生きるということですよね。地味かもしれませんけども、自分たちの使命は何なのか。そして、その使命に生きるっていうのは、私たちですよね。自分たちの生涯、この地上であと何年か分かりません。10年なのか、20年なのか、30年なのか、40年なのか。まあ一応私はあと15年と見ながらね、生活してる。日本人の男性80歳でしょ？だから大体15年と見るんですよ。そういう人、ちゃんと逆算しながら生きてる。いや、本当ですよ。悔いが残るからじゃないと。本当にそういうふうにしていきます。自分らしく生きればいいように。人と比較する必要はありません。そして、7年間の患難時代があって、反キリストが力を振るって、様々な悪事を働いて、かつてないほど厳しい世界が来る。これイエス様がおっしゃったことですね。そして、その後、終わりの時にキリストが地上再臨して、そして、反キリストを打ち滅ぼして千年王国。千年王国が終わった後、最後の時であるこの、反逆、悪魔の反逆も滅ぼされていくわけです。そして、すべての、人、命の書に名を記されてない人が、復活して、そこで白き御座の裁きがあるわけですね。それから、新天新地っていうのがあるわけです。こういう世界観というのをね、聖書ははっきり教えてますので、私たちもこれを覚えながら歩んでいければ幸いです。神様の前に恵みによって、生かされていきたいと思います。お祈りします。